皆さんごきげんよう。ラップホールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラップホールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて FM 那覇お聞きの皆様、寒い日が続いておりますがお変わりございませんでしょうか。ジョスさんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
もう1月の下旬に入ってきましたね。
ねえ、
はい、もう毎年言ってますけれども、1月行って2月逃げて3月去るって言いますからね、うん、まあ、春ももうあと少しですね。
そうですね。で今日はあの中国の春節ということでね。
あ、今日ですか。
旧正月で。
そうですか。
あれ毎年あの日にち変わるらしいですね。私も知らなかったんです。
そりゃそうでしょうね、あの太陰暦でしょ多分、うん、中国とかのそういうものって、はい、ね、不思議ですね。
不思議です。
まあ、言ったら月がの満ち欠けで、うん、ね、あのの暦ですから、
はい、
それは違うでしょうね、日にちはね。そうですか。まあでも寒いのもあと少しですから ね、
はい、
はい、まあ、なんとか乗り切ればいいですね。1年を太陽の動きに合わせて24の木に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気。今週の期間は体感ですね、いよいよ最後の節気となりましたね、
はい、
1年で一番寒い時期ですけどね、うん、まあ、風邪をひかないように暖かくして過ごしてください。私はもう背中とお腹にカイロつけてますけれどもね、うん、この時期、あの召喚から体感までを寒の内の間に組んだ今の時期ですね、水のことを寒の水というそうなんですよね。この時期の水は雑菌が少ないんです。もう寒いからね、うん、体にも良いとされているので、お醤油とか味噌とか酒とかね、そういうのを作る水として今の時期の水が汲まれるそうなんですけれどもね、うん、中でもあの寒の入りから9日目に汲んだ寒九の水は薬にもなるって言われてるほど良質なんですって。
なるほどです
ね、うん、まあ、水って一番大事やもんね、
うん、
まあ、水道のところから出てくる水じゃなくて、こう自然から湧いてくる水っていうのがやっぱりね、はいはい、いいんでしょうね。そしてこんな面白い言葉してますか。あの寒四郎、寒いに4と郎ですね、寒四郎、
寒四郎、
うん、召喚から4日目に、うん、今年はまあ召喚が1月6日やったかな、ですので、まあ、1月10日前後ですか、この日の天候がその年の豊作の収穫に影響があるとされてるんですって、
うん、なるほど、
すごいでしょ、うん、あと寒九、寒いに九と書いて寒の入りから9日目、さっき言った日ですよね、うん、まあ、1月6日からとすると1月16日この日に降る雨は寒九の雨として呼ばれて、うん、豊穣の兆しということですね。まあ、16日って言ったら今年は、月曜日かな、月曜日やね、
月曜日ですね、
はいはい、雨が降ればいいんですよね。まあまあ、この日に汲んだ水を寒九の、さっき申し上げました寒九の水というそうですね、はい、まあ、いろいろあるんでしょうね、まあ、そういうものがね、うんうん、はい、そしてその二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72項、今の時期は吹きの花咲く、吹きの花が咲く、うん、体感のって言ったらもうそんな吹きなんか咲いてるのっていうふうなことですよね。これでもね、吹きっていうのは、うん、吹きの塔のことだそうですよ。もう吹きの塔が出てくるんですよ、春ですよね、うんうん、嬉しいですね、
嬉しいですね、
はいはい、吹きって言ったらもう縄文時代から食べられてたそうなんですよね。
そうですか、
うん、こんな時代から、うん、野山に自生していた吹きを集めて、うん、群生させて栽培を始めたのは平安時代からだそうなんですよね。まあ、吹きとかその吹きの塔とかね、うんうん、わらびとかそういうのって本当に春のね、うん、味がしますよね。まあまあ、そんなこんなでね、年の初めということでね、今日はこんなことしたら運気が上がりますよっていうふうなことされてます？なんかジョスさんなんかはあれやね、いっぱいしてるでしょうね。
まあ
ね、占い師さんでもあるし、会社も経営されてはるから、
やっぱりあの事務所ね、朝一番行くと、ねうん、神棚
やっぱりね
お参りするとか、まあ、そういうのいろいろね、自分で決めたことはありますけどね。
ああそうですね、うん、まあそれね3日や4日やったらできんねんけど、
はい、
何年も何年もって言ったらね、例えばうちもあのそうやってやってるんですけれども、うん、あ忘れたっていうようなことありますよね3、4日してから、うん、あっていうようなことってありますけどね。あの私はねあのやっぱり神棚ですね、うん、お参り毎朝するのと、あと玄関とトイレと出窓と神棚にあの盛り塩してるんですけどね、
はい、
まあ、そういうものとか、うん、まあ、そういうのをねちょっとあのあるかなと思って話題にしてみようかなと思いました。まあ年の初めということでね、
はい、
はい、さて、ラブフォーシングス、この後は腸の専門家ユースマインドの健康アドバイスのコーナーに続き CM を挟んで今日の一曲、そして番組後半では今日の、うん、今年の運気の上がること、こんなことしてますよっていうようなことをお話ししようかなと思っております。
はい、
素敵な30分をラブフォーオールシングス。腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスさんお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、先週からですね免疫力アップということで、はい、新型コロナウイルスやインフルエンザに負けない体づくりをするためにですね、
はい、
なんと言いましてもですね腸内環境を整えて、まあ、腸内環境を整えるということはですね腸内の善玉菌ですね、皆さん聞かれたことあると思うんですけども、善玉菌を増やす食材を食べてですね腸内環境を整えて免疫力をアップしていただきたいと思います。
はい、
まあ、腸内環境を整える食事はもう再三申し上げておりますけども、はい、何と言いましても野菜と
野菜、はい、
発酵、
ね、食品です。食品、味噌とかね、はい、納豆とかね。
そうなんですよね。ですから今から申し上げます、はい、聞かれたことあると思うんですけどね、不溶性食物繊維と、
はい、
水溶性食物繊維があるんですけども、
はい、覚えにくいねそれ
ね、
は
い、言葉難しいんですけど、もう食材を、今から言いますんでね、はい、これもう日頃取られてると思うんですけど、できるだけ冬場多く取っていただきたい食材がですね、
はいはい、
まず芋類、
あ芋類ね、
豆類、
はい、
ね、で玄米できましたら食べていただきたいと思うんですね、はい、それからですねやっぱり果物、
はい、
人参、
はい、
ね、海藻類、
あ海藻類、
そういったですね、はい、食物繊維をできるだけ多く取っていただきたいのと、
はい、
先ほどミサップが言いましたように発酵食品、
あ、はい、
ね、
お酒とか、
お酒もいいんですけどやっぱり漬物とかね、
漬物漬けてますね、味噌も作
る、ヨーグルト、
はい、
チーズも、
はい、あチーズ
いきます、
はい、
今言いましたような食材をですね、
ええ、
できるだけ毎日多く取っていただいて、
はい、
腸内環境を整えて免疫力をアップしていただきたいと思います。
はい、そういうふうなものを取るとだいぶ腸内環境が変わってくるんですか。
変わってきます。
ほう、そうですか。
腸内のですね、善玉菌が増えますんで、善玉菌の餌になる食材ですね。
あ、そういうことね、
はい、
やっぱり食べたもので体ができてますもんね。
そうです。
はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。
はい、
Love for all things。
ハタ乳酸菌、お風呂上がりにいろいろ塗るよりこれでせ、腸がきれいになったならほれ、お肌きれいな病院さんなら、明日からモテモテ、こりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと、300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社まで お気軽にどうぞ。あなたの美しさと健康を守るニュースマインド。お送りしましたのはソプラノ歌手の岡本智孝さんのアベマリア、これはカッチーニ作曲のアベマリアでした。実は年末24、25、クリスマスに、はい、パシフィックヴィーナスのクルーズ船に乗って、うん、クリスマスキャロルの伴奏で乗ってたんですけれども、その時のメイン賞が岡本智孝さんだったんですね。で、アベマリアといえば、スラバって知ってますかね。まあ、スラバというまた男性のね、はい、ソプラノの方がいらっしゃるんですけども、うん、その方の CD をずいぶん、まあ、学生の時かな入手して、うん、もう毎日聞いたぐらい大好きだったんですよ。あのカッチーニのやっぱアベマリアが入ってまして、ソプラノなんですけどね、はい、でそれが一番最高だと思ってたんですけれども、もうね岡本さんのこのステージ見てもう号泣でしたね。
ステージ見てみたいですね。
この魂がこう揺さぶられるっていうのかな、うん、そういう感覚をこう初めて味わったような感じでしたね。で MC されてるのもすごくね、はい、お人柄がいいっていうのが本当に出てて、でまたバンドがすごいんですよ。キーボードさんもすごい素晴らしいですし、ピアノさんもすごく素晴らしかったですし、もう全体的に素晴らしかったですね。
今年またライブ全国的にあるんですかね。行って
みたいですね。ちょっと調べて行ってみようと思ってるんですけど、はい、まあその岡本智孝さんのアベマリア、カッチーニのアベマリアでした。はい、はい、さて、今日ちょっと前半でもお話ししましたけれども、こういうことを運気がね上がるらしいのでやってますっていうようなことはあるかなっていうのでちょっと調べてみたんですけども、まあ私は先ほど申し上げました通り、そういうふうな神棚にね毎朝お参りしたりとか、あと森塩だとか、そういうこと、水回りを汚れないようにしたりとかね、あとお家に帰ったらお財布はお財布用ベッドに入れたりとかしてるんですけれども、どうですかジョスさんは、何かあります？
まあ私は毎朝ね、
はい、神棚、
神社です。
神社ね、はい、言いますよね。
毎朝神社に参拝してから仕事スタートしてますね。
もう長いですよね、
はい、
神社まず行ってちゃんと今日こんなこと頑張ります、ま
あ、運気を良くするというか、もうこれも習慣になってましてね。
習慣になってるとか、はい、そうですよね。今ちょうどたまたま神社の本読んでましてね、まあ、それはちょっともう立ち読みですでに読んじゃった本だったんですけど、そこにまあこんな神社行った方がいいとか、あとこういうふうにお参りした方がいいってことが書かれてたのでね、はいはいはい、購入したんですよ、まあ、今後もまた見れると思って、で改めてもう一度読んだら、やっぱり松下幸之助さんとかそういうすごく経営がの成功された方っていうのはやはり神社お参りされてるらしくて、うん、でそれもそのこうしてくださいとかってお願いするんじゃなくて、
はい、
自分の決めたこと、うん、こういうふうにしようと思ってますっていう報告っていうふうに言われるそうなんですよね、はいはいはい、やっぱり神社っていうのはお願いするところじゃなくて、うん、じゃないなっていうふうなことをね、うん、思いますね。まあ、30日にいつもね、みそかもうでも言ってるんですけど、時々忘れたりすることもあるんですけど、うん、もうこれも長いですね、7年ぐらい言ってるかな、
うん、
もうちょっとかな、になりますね。まあまあ、そういうふうに自分で決めたことをやっていくっていうのは、まあ、2、3日だとできるんですけど、まあ、何年もって言ったら難しいですね。
ね、はい、
うん、あと、例えば断捨離、断捨離もね、私、よくしてたんですけどね、こうどうです、ジョスさん。まあ、その昔の思い出のものとかあるじゃないですか、
はいはい、
ああいうのは今日も母と話してたところでね、それ、うん、もう昔のその例えば自分がパッと死んじゃったりするじゃないですか、事故とかで、その時にそういうのが残ってたら嫌やなっていう話を2人でしててね、うん、だからそういうのはもう残さん方がいいなと思って日記は書かないようにしてるんですけど、
はいはいはい、
夢日記は書いてるんですよ、まあ、スマホの中に、なんかそんなあります？ジョスさん。
そうですね、まあ、断捨離という観点でいくと、私もすごい胸が痛いぐらい、いっぱいまだ整理しないといけないことありますけどね、
あ、
まあ運気を良くする方法とかでよく、はい、私も勉強不足やったんですけどね、
うん、
何点か実はあるんですよね、運気良くする方っていうのは。ほうほう、実際一般的な話ですけどね、はい、例えばですね、私もこれ知らなかったんですけどね、 睡眠を正しくとるというのも運気が良くなるらしいですね。
なるほどね。
それからね、最近皆さんもデジタルデトックス、今話しました。これをすることも実は運気が良くなるというようなこともありますね。
夜とか見ちゃいますもんね。そうですね、あれ良くないですよね。
あれね、どうしてもね、
ダメ、
見てしまいますね。だから枕元に置かないようにしようと思うんですけど、ね、どうしても
目覚ましとかあるからでしょ。
そうなんですよね。
そうそうそう、私もね、やっぱりその寝室に時計を置かないようにしてるんですよ。
はいはいはい。
そうするとどうしてもこう携帯の時計を見たりするでしょ。それで置いてしまってたんですけど、それで例えば夜中にチンとかなったりするとね、はい、見ちゃうんですよね。見なくていいのに、まあ、あれも良くないなって昨日思ってたとこなんですよね。さっきのその断捨離っていうのがね、
はい、
私何年か前にいっぱい断捨離したことがあったんですけど、私の場合は例えばドレスとかね、あるでしょ、はいはい、でドレスとかするとか、例えばこうちょっとしたイベントの時に着ないといけない洋服とかもやっぱ多いんですよね。それをねもう捨てちゃったんですよ、
はいはい、
で捨てへんかったらよかったなって思ったんです。で私も友人にね、断捨離しないといけないと思うけど、もうせんでええと思うわっていう話をこの間しててね、
はいはい、
だってそのね、なんてボロボロになって置いてるわけじゃなくて、ね、必要なものじゃないですか。例えば年に2回しか使わないにしても、はいはいはい、ステージとかではやっぱり私たちは必要なものじゃないですか。
ね、ミサップとかもステージでね、
必要じゃないですか。
必要ですからね。
だけどもう別に同じ服着てたらいいわっていうふうに思ってね、でもちょっとこれあかんなって思ってパシフィックヴィーナス乗ってから思いましたね。結構同じやつを回してたんですけどこれあかんわと思って反省しましたね。
やっぱり注目されますからね、ミサップ。
注目っていうかやっぱり
ステージとか
お洋服とかって女性の方楽しみにされてる方もいらっしゃるのでね、やっぱりダメやなって思いましたね。なんかあんまり断捨離って言ってもただね、100均で買えるようなものをこうたくさん持ってるあるじゃないですか、
はいはい、
鉛筆とか、あれはあかんなって思うんですよ、ね、例えば100円で買えるタッパーとかさ、
はいはいはい、
まあ、そういうふうなのはちょっといかんなっていうふうに思ったりもするんですけども、まあ、ちょっと一歩間違えればなんか物に対する執着心になってしまいそうなのでね。まあ、でも睡眠不足っていうのは分かるような気がするわ、
ね、不思議なんですけども、ね、そういうの書かれてるんですよね。ただ運気っていうのはね、私も注意しないといけないんですけども、やっぱり言葉遣いね、これやっぱり非常に前向きな言葉っていうのはもうちょっと抽象的ですけども、
それ誰か言ってたわ、
言葉を日頃使わないと、あまり変な言葉ばかり、変な言葉というか
言ってたわ、
ね、良くない言葉を発してしまうとですね、
ダメみたいね。
ダメですからね、できるだけもう、
いい言葉をね、
皆さん笑顔でねいい言葉使って運気を上げて、今年もう2023年始まりましたからね、
はいはい、岩松さんって前ちょっとお話ししました、高砂のね、兵庫県の高砂のお寿司屋さんがあるんですけども、はいはいはい、そこお気に入りでいつもよくね、
はい、
行くんですよ、お友達、はい、マリコさん
私も
行くですね、はい、すごくね面白いお話されるんですね、その、まあ、今度またラジオでもお話ししますけれども、はい、こう神様のお話とかね、宇宙人の話とかしてくれるんですよ。もう楽しくて楽しくて、いろんな方連れていつも行くんですけど、その方にね、言葉遣い気をつけないとダメですって言われていました。同じこと言われました、で、やっぱり天皇家の方はいい言葉使うでしょって言われて、じゃあちょっとその一緒に行った人がね、何さらしとんじゃとか言うとあかんねんねとか言わはった
もうすごいなんか、ね、そうそう、河内弁のなんか
その人がね一緒に、そしたら例えば車乗ってたらもうちょっと何してんのよとかあるじゃないですか、
はいはいはい、
一人で顔は笑ってても、だからそういうこととかダメなんですかって言ったら、もう波動が上がってきたらそういうふうに思わないんですよって言って、
なるほど、
岩松さんがおっしゃってて、なるほどなーって言って二人で言ってたんですけどね、
まあ、運気を上げるポイントの大きなポイントはやっぱり言葉遣い、皆さん今年はねいい言葉使ってぐっと運気を上げていっていただきたいと思います ね。
ちょっと大阪に出ると時々そういうことになるよね。
大阪弁はちょっとね、
ちょっと汚いよね、
いろいろと
私ももう気をつけなあかんなと思うことありますけどね、はい、まあ、どっちかって私兵庫県なんですけどね、最近ちょっと大阪に近くなってきて気をつけなあかんなと思ったりしますけどね。
はい、
はい、それでは ラップオールシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエストら、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。言葉遣いちょっと来週から気をつけていきましょうか。
わ、
はい、
かりました。
車の中とかでもね、おっさんとか言うたらあかんねよ。
はい、わかりました。
はい、それでは、お相手は岡本美里と
ジョスでした。
それでは来週もこの時間に
ラップフォーオールシングス。